みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は卒業式を振り返ってということで、ご出席されたね、卒業式のお話をいろいろと聞かせていただきましたが、
はい、
今日はどういったお話になりますか？
はい、和歌山県は観光立県でですね、
はい、
まあ、いろんな観光地がたくさんあるんで、これが一つの、まあ、我々県活性化のための武器なんですけれども、いろんなとこありましてね、それこそ宮城さんのご実家の方なんですけど、はい、おいし高原というのがありましてね、
好きで有名な場所ですよね。
ちょうど、まあ、町でいうと、有田川町と、
はい、
それから君野町にまたがる高原なんですけれども、結構高くてですね、まあ、870メーターぐらいなんですけど、その周りにあんまり高山がないもんですから、おいし高原立つと、はい、ずっとこう周りが見渡せてね、海南から和歌山の方とか、南の方がずっとこう平地のところを見渡せて、いわゆる標高の実際よりも高く感じる、
はい、
すごい景色のいいところですし、今おっしゃったように秋には鈴木の草原が広がって、
はい、
素晴らしい観光スポットなんですね、
はい、
それで、鈴木のその草原を、はい、秋にですね、素晴らしいものを見ていただくためには、これ山焼きっていうのを
はい、
やるんですね、で山焼きをやるっていうのはどういうことかっていうと、よくニュースでやってますけど、はい、その枯れた、そのススキのを火をつけて燃やす、
はい、
でそうすると次にススキ以外のものが出てこなくなるっていうメリットと、燃やした灰が肥やしになる、
はい、なるほど、
いう一石二鳥で、これをまあやることによって綺麗な草原がね、
はい、
秋に見られるんですけども、コロナもあり5年間やってなかったんです、
はい、
で今年3月12日に、先月ですけど、
はい、
やろうじゃないかということで、ただ、まあ、まだコロナの制限は13日から解けるわけですけど、
その前日だったんですね。
前日だったので、一般の方は入れずに、
はい、
いわゆる作業としてやりましょうということで、有田川町と君野町の皆さんが、まあ、消防局っていうか消防車とか消防団員ものすごい
総動
員しましてね、絶対にその周りには飛び火しないようにですね、やろうということで、はい、大体今年 9.4 ヘクタール焼いたんですけど、でそれ私も県の職員と一緒に視察に行かせていただいてですね、5年ぶりだということで、
はい、
でこれはもうすごく迫力ありましたし、それから、まあ、ノウハウがありますので、それで、まあ、危険がないように、まずそうですね、北の方を焼いてしまうと、で南に火をつく、南風だったもんですから、まず北を焼いて、それで南から最後南からやってると先が焼けてるから、その危なくないとかですね、
そうですね、風向きもね、
それから芝生みたいになってるところも、その全て皆さんタンクを背中に背負って、
はい、
消し消しながらですね、類焼しないとかで線引いて、ここから、それも皆さん職員の方が、ただ5年ぶりなので、はい、若い職員さんなんかは初めての方もたくさんおられたようですけれども、はい、これはね、上手にやっぱりマニュアルがあるんでしょうか、やっておられたし、で君野町の小川町長さんなんかは職員さんから町長になられた方なので、
はい、
もうずっとこの山焼きは、職員としてもやってきたんでって、ベテランの方もおられてですね、チームを組んでやっておられました。
はい、
それはねすごい迫力でしたし、それからちょうどね、前線が来てて、普通は北風らしいんですよ、3月だ、
はいはい、
初めだと、
ええ、
たまたま南風ですごく風が強くて、で途中で、まあ、私は途中から参加したんですけど、こう煙がこっちへ来てですね、普通北側に立ったら北風だと煙来ずに南の方を見れるんですけど、
ええ、
たまたま今年南風だったもんですから、
はい、
あの北に立ってたもんですから、もう煙の中に巻き込まれて、涙みたいな
話でした。はいはい、すすで。
ところがそれが南が前何か燃え尽きてしまうと煙も収まって、うん、今度それが、西の方へ向かって膜をこう焼いていくっていうの、そこで綺麗な炎 の、
はい、
あのよくニュースでやるやつを 見ることもできましたし、
ま
あご苦労がありますけどね。で、まあ、消防自動車がたくさんいて、消防団の方、消防局の方がおられますから、
はい、
あの安心してましたけども、で皆さんよかった、まず完全にできて、
はい、
でこれで本当にね、あのいわゆるお石山の大草原保存会みたいな NPO の方もおられるんですけど、そういう、まあ、あのいつも参加している方々は幾度にこれでね、うん、すごくいいと、
はい、
で半月ぐらいすると新しい芽が出てくるんですと、それでそこからすぐすぐと伸びていくし、でスズキだけが出てきて肥やしがあるので、ね、今年の秋は楽しみですねって言ってました。
はい、
ぜひラジオをお聞きの皆さんね、秋のおいし高原のスズキ、
はい、
今年は格別、立派なものになると思いますので、
楽しみですね、
行ってほしいと思います。それから私もね、子供の時は遠足とかでね、行ったと思うんですけど、もう久しぶりに行きましたらね、
はい、
いわゆる映えるスポットがありましてね。
お、SNS のですか。
SNS で
写真映えですね。
写真映える場所がありましてね。うん、はい、まあさっき言ったように高原で周りの平地があって、その向こうに紀伊半島の山紀伊山地の山が見える絶景なんですけど、
はい、
ちょっこっとね岩がね突き出てる場所があるんですよ。
はい、
でもういわゆるロッククライミングの、うん、頂上のような岩があるんですけど、ちょっと下は芝生みたいになって
る
じゃ
ない。そうなんですか。私もね SNS で見せていただいたんですけど、すごい断崖絶壁、
断崖絶壁なんですけど、ちょっと下がね平地になってて、間違って落ちてもですね、
その大丈夫な場所、大丈夫
で写真だけ見るとそのままずっと下まで何百メートルも絶壁に見えるスポットがあって、しかもそれを撮る場所もあって
あの角度
しかないんですけど、
はい、
撮るとですね、なんかそうです、断崖絶壁の上に立ってて、しかも周り山ですから、
はい、
すごいその日本アルプスみたいなところ行って、山に登って撮ってる感が出るやつがあって、で私もその当然作業服着てましたけど、長靴履いて、はい、ちゃっかり撮ってもらって、アップしたらですね、やっぱいいねが多かったですね。普段の県庁の
なんか命をかけてはるなと思
います。いやいや全然もうすぐ笑って見たら笑っちゃうようなんですね。で紀美野町のね、あれ牛高原のホームページなんか見るとその医師が、
はい、
全体のね写真もあります。
あ、そうですか。
それ見ていただくと笑ってしまうようなイージーな場所なんですけど、そこの下を切り取って撮るともう断崖絶壁なんです。
じゃあもう観光客の方だとかもたくさん、
それが
行かれるのでは。
シーズンによると、はい、順番待ちで長い行列ができてるんですって。そう撮るために、
はい、
行列ですよ。で従って、まあ、登る道もですね超渋滞するらしいです、シーズン。
ああ、そうですか。
だからちょっとシーズン外して行かれたら、
行ったら分かりますかね、どの岩かっていうのは。
もう分かります。というのはね、頂上にカフェがあるんですよ、
はい、
ちょっとした休憩所が。でこれは昔ね竹下総理がやってたふるさと1億円ってあったでしょ、はい、補助金、その時に各市町村が1億円もらってふるさとの活性化のために何かするふるさと創生事業があって、
はい、
その1億円で建てたんですって、
はい、
立派なカフェでですね。でそこの、ま、間近ですから、まあ、そこの人に聞いたらそこが見えますから、カフェからもうカフェ行ってもらって、はい、駐車場ありますから、駐車場のちょっと横がカフェで、そのちょっと横がその絶景スポットなんです。であとね、もう一つ観光スポットとして皆さんにお知らせしたいのは、おいし高原っておいしい卵で有名じゃないですか、
はい、
それがですね、いわゆる親子丼がそのカフェで出るんですけど、うん、
いただける
んですか。はい、めちゃめちゃおいしかったです、
うん、
これはねすごいおいしい。もう卵がそのおいし高原の卵ですから、
はい、
全然違いましたね。でこれもある時なんかテレビのニュースかなんかで出たら観光客が殺到して、
はい、
すぐ売り切れてしまって、
うん、
お客観光客の方はブーイングしてたらしいんですけど、多分シーズンにはたくさん準備するでしょうから、これはね、だから まあ、秋のススキもいいですけど多分結構混むでしょうから、はい、少し外していただいて、絶景スポットと親子丼ぶりを食べに行っていただくと、
は
い、
まあ、季節的には春でね、気持ちがいいですし、
そうです ね、まあ、私も、まあ、秋のススキもなんとか見に行きたいと思ってますけど、はい、多分めちゃくちゃ混むです。だ今道路をねすごく拡張してるんですよ。
それは登山客の方の
ためとか、いや登山、まあ、車で行く道路ですけど、かなりその途中狭いところを克服して、
はいはい
はい、あの行きやすくは今してますので、それができればねまたかなり渋滞も緩和されるとは思うんですけど、はい、やっぱりすれ違うのに結構大変なあのこともあってどうしても渋滞してしまうんですね、はい、山道ですから、これはねもうあのすごくいいと思うし、多分インバウンドの方も、うん、どうでしょうね、写真撮りに来るんじゃないかな、はい、これから
そうでしょうね、
ぜひ三脇さんも お子様連れで、
はい、
写真撮って、はい、子供さんあんまり端っこに立てるとさすがにあれかもしれない、まあ、
いや
しっ
かり危ないですか、
いやこう落ちたらねだからしっかり抱きかかえていただいて、
はい、
大人だったら大丈夫ですけど、
わ、うんうん、かりました、
はい、ということでね、まあ、あの和歌山はもうあの熊野荒野ももちろん白浜からいろんな温泉からいろんなスポットあるんですけど、
はい、
ちょっとした場所がすごいことになっていて、うん、でしかもそのもともといい場所なんだけどその SNS の力ってすごいですね。
そうですね、
もうそれだけでその有名なスポットになってる、だからまあ、観光はやはりこの番組にも言いましたけど紀南の方にポテンシャルがあるんですけど、
はい、
和歌山市がですね、そういううまくこうお客様の心をそう、
はい、
刺さるような宣伝とかですね、まあ、和歌浦なんか素晴らしいとこでしてね、
本当ですね、
東京にあの陸義園っていう有名なお庭があるんです。これは、はい、あの柳沢義康というですね、
うん、
あの江戸時代の旗本のトップをやられた大老をやられた方ですけど、改革をねやった方ですけど、彼は和歌の浦が行けなかったんだけど景色がいいっていうことで憧れて、
はい、
陸義園というお庭は和歌の浦を持ってきてるんです、
はい、
景色和歌浦の景色なんですよ、それぐらいのね、でもちろん、うん、あの昔からねあの皇族の方が来て天皇陛下とかが和歌浦で歌を呼んでらっしゃいますけども、
はい、
そういう場所ですからね、うん、まあ、和歌浦西賀崎加田、はい、君井寺あの辺の、SNS 映える写真映えするスポットをうまく宣伝していけば
そうです、ね、
たくさん来ていただけるんじゃないかと思ってて、あとね和歌山県立近代美術館って黒川紀章さんの建物じゃないですか、建物自体がすごい出口あるんですけど、今5万人ぐらいしか年間来てないんですね、
はい、
富山の県立美術館は100万人来るんですよ、
はい、
でなんとかね県立美術館を活性化してそこに100万人呼んで、和歌山市内の観光もねつなげていくようなことも考えていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は大石高原の山焼きから和歌山県の観光のお話までいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。